アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
もうね、
うん、
春だからね、
うん、
聞いてほしいことがあるの。
何？
僕は、
うん、
ついに、
うん、
別れてしまいました。
え？衝撃の
別れです。
別れ、
あー別れだよ。
何？
あのね、
うん、
もう去ること、ああそうだね、だから付き合いはもう4年近くになりますか。
お、
僕がもう、ああこの人だ、この人、この人だな、やっぱこの人だわって思って、
うん、
もうこの人しかいないとね、
うん、
気づいた日から、
うん、
ずっともうその人にしか触らせないぐらいの、
うん、
僕のを触らせないぐらいの、
ほう、
その人にしかも僕のは触らせません。
お、何をかね、うん、
いうくらい、
うん、
もうその僕の中で決めた人がねいたんですけど、
うん、
もうその人との別れがふと訪れてしまったんですよ。
出会いあれば別れあり。
わあ本当にね、うん、そのあの女が、あの女がさ、
うん、あの女、
あの女が、うん、もうこれ以上ちょっと膨らん、これ以上膨らんだらもう大変なことになっちゃうから、
うん、
もうそろそろ抜いておきますけど、
うん、
その美容師さんがね、
お、
僕がずっとこの人にもう切ってもらっているのがいいなって思ってて、
はいはい、
でそのもう4年ぐらい前に今のところに引っ越してきて、で今住んでるところの近くの人な、近くのところなんかないかなって思って、
うん、
ホットペッパービューティーかなんかで飛び込んだ美容室で、
うん、
最初に髪を切ってもらった人は、まあ、そうでもなくて、でもとりあえずその美容室自体は別にいいかな、まあ、距離的にも近いしって思って、
うん、
で次特に指名なしで行った時について切ってくれた人がすごいいいなって思って、
うん、
なんかほら僕声フェチだからやっぱ声のトーンとかも含めて、
うんうん、
こう切られてて気持ちいい空間かどうか、時間、素敵な時間を過ごせるかどうかも大事なわけですよ、
うん、
であとはこううまい具合になんかバカみたいな自分の思い込みで髪を切って失敗しなくてちゃんとこっちがこういう髪質なんですよって言ったことに対して、ああそうなんだってちゃんと話を聞いてちゃんと切ってくれたから、
うん、
この人は信用できるって思ってね、
うんうん、
でもう人生で初めてそのな、指名してこの人でって言って切ってもらうようになったわけですよ、そっから、
うん、
で1年2年かなんかした頃にその人はちょっと店舗を移りまして、
うん、
でまあ都内だから新しいお店に行くんですけどよかったらっつって言われて、
うん、
僕ももういや 君以外に考えられないからって思って、
うん、
そっちの店舗までね、
うん、
10分20分ぐらいちょっと遠くなった、あ20分30分ぐらい遠くなったんだけど
10分20分ならまだね、うん、そんな
でもまあまあまあ行こうと思って、うん、でそっちまでこう追いかけていったわけですよ、
うん、
来ちゃったっつって
追っかけ、
うん、来ちゃったっ
つって押しかけ、押しかけ髪切り、
そう、うん、で切ってもらいながらさらに2年ぐらい経って、
うん、
先日ねまたこう髪を切ってもらおうということでこう行ったわけですけども、うんうん、私埼玉の方に行くからって言われて、
お、
あそうなんだっつっていつから、5月からっつって、あえもうじゃあもう次切ってもらうのはもう無理なのかなーみたいなって、うん、いやいや、これますよ、1時間弱ですけどっていう感じだから、まあ1時間弱で髪を切りに行けなくはないのはわかるけども、行かないよ、普通1時間弱かけてさ。いやいやいや、これますよ、和也さん。いや、確かにね、もう他の人に切ってもらうつもりはなかったけども、1時間弱で髪を切ってもらって、1時間弱でかちょっとかかりすぎかな、はあ、と思って、
う
もう僕の中ではもう終わったなって思ったんです。
え、じゃあ埼玉だったら、カスヤの実家からは遠いの？
ああ、埼玉のカスヤの実家じゃない方の埼玉。
あ、そうなのね。うん、まあ、埼玉といえども、広しですな。
野原。
うん。カスカベ？
広し。
うん。
だからね、うん、もう、ああ、これは残念だなって思って。
うん。
でまあ気分的にもね、そうね、もう僕の女にならないんだったらもういいやとも思ってたし、
ゼロか100か
思ってたし、うん、まあまあまあそういう別にそのなんかね、あの役職好きになってちょっと偉くなるみたいですから、
ああそうなんね、
頑張ってくださいねっつって、
もう出世コースなんだ、
もう今後二度と会わないかもしれないですけど、うん、頑張ってくださいね。
なんでそう、
いやだってそりゃそうですよ、だって僕と彼女をつなぐのは髪を切ってもらうというだけのつながりですから、そのつながりを切って
そうね
しまったわけだから、しまうわけだから、
髪を切るごと、
そうそうそう、だからもうどうしようもないですけどね、うん、まあ、新しい髪を切ってくれる人を探さなきゃいけない、うん、それで、そうそう、うん、もうだからじゃあ行かないですよっつって、
うん、
じゃあそのもともといた店舗、
うん、
でもいいし、今その切ってもらっているところでもなんか、まあ、なんか加瀬田さんの髪を切れそうな人紹介しますかって言われたから、あ、じゃあそれも、あ、でもなー、なんか紹介してもらったらもらったで、なんかちょっと、ね、お互いに嫌でしたとも言いづらくなっちゃうし、
うん、なんかちょっと、しがらみがね、
ちょっと、ちょっとしょ、うん、まあ、紹介し、なんかいい人がいたらみたいな感じでいいですかみたいな、すごいあやふやな、すごいあやふやなさ、その、なんか、うん、ね、元、コクって振られたから、じゃあ女の子紹介してって言ってるみたいな、なんか、なんか、ね、おおつって、うん、でもいい人じゃなきゃ嫌だみたいなね、そういう話をしながらさ。終わったなと思って。
ああ。
でももう、平成、もう終わりだし。
うん。令和になるからね。
いいんじゃないかな、もう新しい、うん、新しい人生を歩み出していけばいいんじゃないかなって思いましたよ。僕の髪を切ってくれる人。
うん。
それこそね、そのなんか、いい感じ、本当にいい感じの人が見つかれば、その人にずっと来てもらいたい気持ちはあるんだけど。
うん。
まあ出会いだからね。
まあそうね。
でも出会いだからといってさ、その、冒険を繰り返すほどの余裕もあんまないわけじゃん。ああ失敗した、次。ああ失敗した、次って、うん、やってるのもなんか嫌だなって思うわけじゃん。うんうんうんうん、あとはだからそのさっきも言ったように僕、まあ、髪をうまく切ってもらいたいのはあるんだけど、
うん、
その髪を切ってもらっている時間が心地いいかどうかも結構大事だからさ、
うん、
やっぱその生理的にね、僕の商売道具でもありアイデンティティでもある僕の髪を委ねるわけだから、
うん、
なんかこうなんか、うわ、嫌だって思ったら嫌なわけですよ、
うん、
何かしらね、僕匂いフェチでもありますから、やっぱり匂いが合わないと嫌だし、
うん、
なんかね、そのうん、ちょっと気が合うかどうかは結構大事なわけで。
だいぶチェック項目がね。
あるあるある。あ、ね、ありますよ、うん、あ。僕にとって髪を切ってもらうっていうのは結構大事なことだから。
うん、
だからそれで言うと、やっぱね、その、なんかね、ダメだった、ダメだったっていう、さ、その就職活動でも何でもそうじゃない。なんか何回もダメだった、ダメだったを繰り返していくと、どんどんこうテンション下がるから、
うん、
嫌な気持ちになっちゃうんだよね。
うん、
だけど埼玉までは切りに行かないしな。
距離と時間の問題ね。
いや別にね、そのだからなんかね、こう1時間かけて埼玉に行って、うん、髪を切ってもらった後にちょっとお茶でも行きますかぐらいできるんだったら、それはじゃあ行こうかなって思うけど、別に髪を切ってもらうだけで埼玉には行かないでしょ。
ああそうだね。
そりゃそうだ。
あ、
そりゃそうだ。
そりゃそうだ。
しかもその埼玉の方にもう専任だから、
ああ都内に戻ってくることは期待薄、
まあ、ここの先何年かはないんじゃないですか。
あ、そう、ね、う
ん、だからもうちょっとね、どうしようもないな、それは、うん、どうしようもない、
うん
うん、っていう別れもあってね、
うん、
多少疲れてます。
あ、そう春先なのに
多少疲れてます。あとはもうなんかいろいろとこうちょっと、うん、最近僕は企画書を書いたりしてるんですけども、一個、
うん、
なんかもうちょっとね、新しい方に 行こうとするときはワクワクも上がるけど、やっぱ疲れもたまりますからね。
う
ん、
あ、そうね。動こうとしてるからね。
それはだからたくさん寝たいと思います。
うんうん、
それでは今回も眠くなるようなお話をしていきましょうかね。分かるね、分かりませんけど今のところ分かりませんけども、うん、今回も楽しくお話ししてまいりましょう。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリ
ープロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも。いやー、ほんとね、一部のお友達は知ってるかもしれませんけどね、
うん、
エロい夢が楽しいです、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。夢、そうね、最近なんだろう、最近っていうかもうずっとここのところなんかデパートで買い物する夢を結構見て、あ、ここ今日も来たわ、一昨日もちょっと前も来たなっていう、すごいもう夢の中の地図が頭の中で記憶するぐらいもう同じ場所をうろうろしてます、平井正幸です。あ、
それはもう、もうもはやパラレルワールドかもしれないね、うん、
かもね、うん、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズがそれぞれの旨味を発揮するべく雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
なんか最近は、うん、なんかハマってることとかありますか？
そうね、最近ハマってること、そう、やっとね、あの風来の支援のね、スマホアプリのダウンロードしちゃったんですよ。
も
う、うん、もうダンジョン潜っては死に、潜っては死に、もうだいぶね時間をね、あの費やしてるよ、
スマホゲームね。
うん、
スマホゲームは楽しいですね、
うん、
あ、僕はね働く細胞をずっとやってますよ。
ああ、そうね、
はい、あと、うん、あの47ヒロインズは、
お、続いてる、
働く細胞というか、あの47ヒロインズは、
うん、
その話をしたポッドキャストの時にも言いました通り、
うん、
あまり気分が優れないあまり、うん、気分が優れないゲームではあり、
うん、
で3月の終わり頃に、
うん、
まあわっとちょっと忙しくしたのもあって、うん、ちょっとアプリとかやってる暇ないわって思って、
うん、
放っておいて、
うん、
で働く細胞、いつでも働く細胞というゲームアプリがリリースされて、
うん、
これからこっちやろうって思って、そういえば禁煙もやろうとかっていう話があって、
うん、
で結果その禁煙スタートして働く細胞のゲームアプリをやって、
うん、
気分が優れるから気分が優れないゲームはやらなくていいかなって思ってね。
ああ、そうだね、そっとじなのね、
うん、いやいや、47ヒロインズの声優陣の豊かさはそれはもう応援したいと思ったよ。
ああ、
ただちょっと気分が優れない
か、そうストーリー的に、
うんうん、やっぱ気分をすぐりたいからさ、
あ、すぐるのね、
うん、気分をすぐりたいから、
うん、
気分をすぐれないゲームはそんな頑張ってやらなくてもいいかなと、
うん、まあ、そういう意味で、まあ、風来の試練もともとそのあの以前に携帯のアプリである、あるにはあったのね、
うん、携帯のアプリね、うん、
まあ、まあ、あ、でもスマホか、まあ、スマホのアプリで、
うん、
まあ、あったにはあったんだけど、
うん、
なんか、まあ、最近その DS 版の風来の試練が、あの移植されて、
うん、
まあ、発表されたと。でやってみたんだけど、なかなか操作方法がね、以前のアプリの方と比べるとなんか操作しにくいのね。
ほう、
なんかこうアイコンが結構ちっちゃくてよく間違えるのね。指で、あの押す幅がね狭いので、 普通あのちょっとお店の人とかあの街の人をあの話しかけるっていうのがあのアイコンがあるんだけど、
ああ
それを押すと、まあ、話せるんだけど、その下に弓矢で撃つっていうアイコンがあるんだけど、
ああ
それを押しちゃうとあの話し相手を攻撃しちゃうのね。
ああ
で、あの普通にあのうろついてるあの一般人をこう弓矢で撃っちゃうと、あのなんだこらってこう反撃されるのね。で一般人の人はまだ反撃される攻撃力がそんなに強くないからいいんだけど、あのお店の店員さんを攻撃するとあの泥棒扱いになるのね。
強盗だね。
そう、うん、何店のものを取ろうとしてんだってなって、うん、であの店員さんめっちゃ強いの、うん、もうあの間違えて弓矢で攻撃しようものならあのその反撃で一発で死ぬからね。
あ
もうどんだけ強いんだっていう、もうちょっと改善してって思いつつもね。でもまあそのスリルともあのまあ
ちょっとスリル
押し間違いのスリルを楽しんでみたりね、
あ
してるんですけどね。
小指でやればいいんじゃない。
小指もなんか変じゃね。
変じゃないよ。
これがこれで。
別に、どの指で押そうが、向こうには関係ないんだから。
逆に、あの、ブレるよ。
じゃあ、あの、タッチペン的なもの使ったらいいんじゃない。
ああ、そっか、タッチペンな。
うん。もう100均でも売ってますから、今。スマホとかで使えるタッチペンみたいなやつ。
そうだね。
うん。まさかね、そのゲーム性そのものよりも、その、押し間違えちゃう話になるとは思いませんでした
よ、ね。そう、気をつけなはれや。
うん、じゃあ今回もね、リスナーの不思議なメールが来てますから。
お、不思議なメール
読んでみたいと思いますよ。
はいはい。
あとこのメールの差出人はまゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かずやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しています。
ともです。
かずやさんが改めて禁煙をスタートしてからしばらく経ちますが、いかがでしょうか。
ふふ。
時々禁煙回避のための LINE を使用されていますが、気は紛れてますか。紛れとる
よかった。
あ、ちょっとまとめて読んで後から話そうね、
うん、
私はカスヤさんとのやり取りがとても楽しいです。ツイッターとは違う個別にお話ができる空間が何とも言えません。禁煙生活を続けていて、カスヤさんの中ではタバコという存在は以前と比べてどうなっていますか。タバコは気持ちを切り替える時のツールだったり、サラリーマン時代には喫煙所が情報収集の場だとおっしゃっていましたが、それに代わる何かが発見できましたか。平井さんの場合、カスヤさんでいうタバコに該当するものはやっぱりあれですかね。
あれですね。
いやいや、
うん、
別にまあそれも後で、うん、いやでもあれは別にやめた方がいいよとかいう話のものじゃないからね。一応タバコはやめた方がいいよっていうのもありですけど、
うん、
別にあれはやめようがやめまいが知らんがなっていう話。
い
やそうでしょ、
うん、
そうでしょ。別にだってやめろって言われる筋合いないじゃん。
まあね、
周りに迷惑もかけないし、
うん、
さ早く和也さんの禁煙が成功するといいですね。ということでいただきましたけども、
はいはい、
そうね。だからそのまずね、メールでいただいた質問に返していくとね、
うん、
あの LINE アットで、うん、まあそのね、このポッドキャスト内でもお話しした通り、
うん、
僕は4月1日から最後の禁煙を始めて、でもなんか吸いたくなっちゃったりとか、または吸っちゃえばいいじゃないですかって周りから言われて、こう誘惑が押し迫ってくる時とかに、逃げ場所としてこのポッドキャストリスナーの LINE アット、友達に助けてみたいなことを送ることにしてるわけですよ。で割とね、こう送ると何かしら返してくれて嬉しいって思いながら、まあみんなそれぞれでいいんだけど、あの僕が山を越えた後、その LINE を僕から送った数時間後とかにこう返事をくれる人もいるのね。
うん、まあタイミング的にね。
それね、それ嬉しいんだけど、僕の中ではなんかちょっとこう、あ、もう今その話しないでくれよみたいな。
逆にまた
繰り返す
みたいな。
そうそうそうそうそう。うん、そのね、タバコ吸いたいなって思って、なんかあるかねってこう話を振って、でわーって何人かから返事来ると、
うん、
その 一番最初の発信は僕からみんなへポンって一通じゃん、
うん、
だけどその後みんなからの返信は個別のやり取りになるから、
うん、
なんかこう聖徳太子状態になるわけだよねそれぞれバラバラの返答が返ってきてそれぞれのバラバラな会話をしたりするわけ、
うん、
だからわーってなって楽しい楽しいってなってすごい気が紛れるんですよ、まあ、みんなありがとう本当、うん、応援してくれたりね吸っちゃえばっていう無責任なことを言う人もいて、
うん、
だからすごい気が紛れていいんだけど、
うん、
わーってなって終わったさてつってさこう作業に戻ったりとかさまたタバコのことを忘れて過ごしている時になんかすごい間が悪くねいやもうタバコ吸ってる人も嫌いじゃないですけどねとかっていうのがタイムラグで来たってすると今その話しちゃうみたいなことになったりもして、
うん
でまあ、結局その、ああ、一人でこう、吸いたい、吸わない方が吸いたいっていう戦ってるよりは、みんなが相手してくれるから楽しくやれてますよ。
うん。
ね、ほんとみんなのおかげでね、楽しくやれてます。
うん。
で、まあ、その、タバコという存在は以前と比べてね、なんていうか、より一層恋しいね。
ほう思えば
僕は知ってましたよ、うん、その前回の去年の夏誕生日頃に禁煙をした時も前1ヶ月弱禁煙をしてましたけども、うん、なんかもう吸いたくなくなることはないなっていうのは思ってましたね、
うん
別にずっと吸いたいけど吸わないでいるっていうだけの話、
うん、
ずっと吸いたいです
思いは募るねそ
うそうもう別れちゃったけど一回、うん、もう一回どうって一回別れちゃったけどもう一回どうってずっと思ってる感じ
おやおや
だって別にほら、うん、嫌いになって別れたわけじゃないから
うん
好きだけど今は距離を置きましょうみたいな感じで別れちゃったわけで
うん
だからいや別に今でも好きだよってねえ
ねえって
何か悪い僕の愛は本物だったから
お
なんかこう、別れちゃったら、別れた相手のことをすぐ悪く言うやついるよね。そういうのは僕は好きじゃない。
そうね。
僕は違うと思うな。
うん。
それは違うと思うよ。いや別にね、その、いや喧嘩して嫌いになって別れるとかそういうことは、まあありますあります、うんうんうん、で、そういう時はイライラするわーみたいなのを愚痴ることはあると思いますけども、別に別れたから嫌いになるわけじゃなくて、一緒にいたくないと思ったから別れたわけで、
うん。
別れた結果を出した後にネチネチ愚痴るのはちょっとおかしいんじゃないかなって
うーん
別れようと思って別れたんだから、
うん、
もう別れた相手のことはいいじゃないと、
うん、
だから別れたんだし
ほう
って思うわけですよ、
うんうん、
別れた後に愚痴愚痴言うのはちょっと僕はどうかなって思いますよだから別に別れても、
うん、
あいつはいいとこあったんだよって思ってていいし、
うん、
別にねなんかだから、その、別れたからといって敵視する必要は一切ないと思いますけどね。と思いますけど、
うん、
でまあ、相手のことを考えるとね、そのなんか、別れた後に好きでいるっていうのもまあ良くないなっていう説もあるんですよ。
お、
うん、もう別れたんだから、
うん、
お互いのために、ちゃんと切るところは切っておかないといけないっていうね。それも大人の恋愛の仕方でもあったりするなと、まあ、いやいいんだよもうここ最近恋愛なんかまともにしない僕が何を言ったってどうしようもないんだよ、
ね、何この最後の自虐的なうぞうむぞうは
だからねあの、うん、タバコの代わりとなる存在なんか見つかるわけないんだよ、
うん、
あいつは唯一無二の存在だったか
そうかーい
だからもう僕は死ぬまで一人なのかもしれないね
おんや
つらい
そこまで行くのかい
でも本当ね、うん、でそのタバコを最後にやめ最後の禁煙をしてでまだ今はリベンジ中なわけですよ、
うん、
夏の禁煙が一応多分人生で最長の禁煙で25日かなんかだったんでね
うん
で今はまだ20日ぐらいですから、
うん
まだ前回より短いので、
うんうん、
前回もあった出来事をこうリプレイリフレインしている感じで、
うん、
すごいタバコを吸わないとご飯食べ過ぎちゃうとか
うん、
タバコを吸ってないといろんなところから タバコを吸ってる時には慣れとかで気づかなかった匂いがいろんなところに残ってたんだなということに気づき、
うん、
でもそのタバコを吸わないまま暮らし続けていると、そのタバコ、あ、この匂いはタバコの匂いだったんだなっていうものがどんどんなくなっていくっていう、なんか、そういう匂いがなくなっていくことに気づいていったりするわけです。
うーん、
そういうことに気づいたりとか、
うん、
あとなんかタバコってなんかね、全部俗説というかある一説でしかないんだけど、
うん、
なんかその匂い、タバコの匂い以外のその嗅覚そのものに少し鈍らせる効果があったりするらしい。そういう説もあるらしい、うん、だからタバコを吸わないでいるとそのタバコの匂いに気づきやすくなる、敏感になる。僕別にタバコ吸ってた時もタバコの匂いは感じてたけど、だけど、まあ、より敏感になって、嗅覚が元に戻っ、タバコを吸わないことによって嗅覚が元に戻ったとするならば、そのタバコを吸ってた時に気づかなかったいろんな些細な匂いが気になるようになったりもするという
、なんかその、まあ、やっぱり自分の体臭とかはなかなか気づかないっていうしね。
まあまあまあ、うん、そう、それで結構匂いフェチだから気にしてたんだけど、
うん、
自分以外の人の匂いとかもだから気になっちゃって、うん、結局支障が出るよね、なんか。
おや？
タバコ吸わないことによってなんか臭い、やだこの匂い臭い。タバコ以外のね、
うん、
その今まで普通に喋ってた、普通に飲んでた友達の持つ匂いとかね。この人臭いな、もしかしたらこの人の嫌いかもしれない。
そこまで言っちゃう。
いや、僕結構本当にフェティシズム的に匂いとか声とかは大事だから、
うん、
匂いが合わない人はね、結局合わないんだよ。それはその動物学的にもそうだ、ね、まあ、そうだね、うん、だから、もしかしたらね、その人間関係が影響が出てしまうかもしれないぐらい、ちょっと支障が出たりもしますし、
うんうん、
あとその僕の、意識的なものでね、やっぱりほらその合法とはいえ薬物ですから、
うんうん、
まあ、多少の覚醒作用とかそういうものがあるわけですよ、多少のね。で、なんかそうだからね、その落ち込みます、タバコを吸わないでいると。
ほう、気分的に。
はい、
うん、
なんかね、こうだから、なんだろうね、あ、これでも、禁煙の時からもう言ってましたけど、
うん、
そのなんか、ああ、ちょっと嫌なことあったって思った時に、うん、5分、1本5分ないしは2本10分ぐらいで切り替えるいいツールではあったわけです、タバコは。タバコを吸いながら空を眺め、ああ、でもまあやるしかないからな。やるかぐらいで元に戻れる、
うん、
いい道具だったわけですよ、
うんうん、
で今に関してはちょっと嫌なことあったなって思って、同じ5分10分を、まあ、ちょっとなんかコーヒーでも飲むかとか、
うん、
テレビでも見るかとか、
うん、
スマホでもいじるかとか、
うんうん、
やっても全然気が晴れない。
あ、そう、
うん、全然気が晴れないよ、
うん。
で、僕は割とその、そういう時のタバコの吸い方は、本当空を眺めてタバコを吸って、ぼんやり考えるに集中してたから、その、割とスマホでも、タバコを吸ってる時とかって、そんなにスマホ見てなかったんだよね、本当は。だけど、その、なんか、タバコを吸わない代わりの休憩としてテレビ見たりスマホを見たりすると、すごく嫌なニュースとかを見て、なんか別の要因も重なって、どんどんこう気持ちが落ち込んでいったりしてね。ああ
気分転換のはずだったのに。
そう、
うん。
なんかもう、ちょっとそういうなんかこう、まあ、抗うつというか、抗精神薬的な、こう、なんか、そういうものがなくなってしまったからね、落ち込みます。
うん、
うん
うん、
そういうなんかちょっとやっぱ結局、うん、もうそろそろ1ヶ月ぐらいの時に、
うん、
なんかだから吸わないと嫌だという気持ちは別になくなるんですけど、
うん、
何のために禁煙しているのかと考え始めますよね、やっぱり。
あ、
もうすぐ1ヶ月ぐらいの時に、前回も多分そうだったんだよ、うん、
禁煙哲学がね、
そのカセヤ .net にブログが残ってますけど、
うん、
ああ結局やめられてしまいました、おしまいみたいになるわけ、
うん、
でそこがまあ1個目のゴールなわけ、
うん、
終わりました、だその知ってるけどなんかあんま良くないなと思うけど、まあでもタバコ吸わない代わりに飴舐めたり、
うん、
ちょっと何か食べたり、
うん、
飲み物はもうやたら飲んでるね、水分
うん、
ガブガブ飲んで、
うん、
でもまあそれでなんとかなっているから、いや、まあ、吸わなくてもいいっちゃいいんだって思うんですけど、
うん、
じゃあ何のために生きてんのかなってその
詰めるとそこまで
いったね、タバコぐらいの、うん、その思考娯楽、うん、自分の中のねそういうものまでも禁じて自分の人生って豊かなんですかって疑問に思うよね。いや、それこそだからさっきもちょっとなんか触れましたけど、
うん、
平井さんのその何も別に禁止する必要ないから、禁止なんかしなきゃっていいじゃん。
まあね。うん。
でもそれをでもなんかだから何かしらで禁止、まあ、禁止しようと思ったとして、禁止し始めて、しばらく経ったら、うん、なんで禁止しなきゃいけないのって思うんですよ。なんでって。
うん、
なんでって思っちゃうわけ。
うん、
なんでその大好きなものをね、別に、ねえ、その、それこそ僕だってさ、LINE アットで相手してくれた人の中にも、まあまあ、いや、私はまあタバコ吸ってるカセヤさんでもいいと思いますけど、
うん、
まあ、カセヤさんが禁煙するって決めたからにはそれを応援しますけど、別に私は気にしてませんって言ってくれるファンの人がまあまあいて、本当ね、この何のために自分の好きを人生から排除しようとしているのかと考えれば考えるほどわからなくなるし、うん、なんかつまんねえな人生って思うよね。何なんだろうね、
うん、
でもそう思いません、
うん、ふん、
まあね、そう思いません、
まあ楽しみなくして人生は楽しからずですな、
そうそうそうそう、
うん、
でそれこそさ、だからまあいろいろな依存性を持つものっていうのは大体その加減の話でさ、
う
ん、ギャンブルであったりとかも、まあ、お酒であったりとかも適度に楽しんで、
うん、
それで生活が豊かに回っているのであれば、
うん、
別にそれでいいんじゃんって感じでわけです、うん、だけど、まあ、ある人からしたらね、やらない人からしたらやめればって思ったりもするわけ、
うんうん、
でも本人にとって別に良ければ、まあ、それでいいわけですよ、
うん、
それがなんか人としてのこの生きる楽しさっていいんじゃないかなって思う。あ、だからそういった意味では、
うん、
そのタバコの代わりになるような存在は多分ないと思いますよ。タバコで埋めていたものをタバコのような別のものっていうのは多分ないと思う。タバコはタバコという存在なわけです。だけどもうちょっと別にその人生を生きる楽しさが僕の中で見つかったらそれでいいんだけど、
うん、
別にね、人生生きてて楽しいと思うことなんてそんないよね。今話しててすげえ暗いって思いましたけどね。そうじゃない、なんか
だったら禁煙を楽しくするのは、
うん、
うん、
別に楽しさないですよ。
あ、
今
じゃあ
やってますけど、
じゃあ禁煙楽しくすれば、
いやだから、
うん、
別に楽しくないですよ今。
見っけたら何か
は
禁煙を楽しくする方法、
いや別にないです。
ああ、じゃあ、
あ、え、
ちっちゃえば、
ありますあります。禁煙をすることで平井さんが毎回毎回200円ずつ僕にくれるとかだったら楽しいですけど、うん、
じゃああげないね。
そうでしょ、
うん、
その 何が楽しいと感じるかっていうので、まあ、これまでの僕の三十数年の人生でいろいろなことを試してきましたから、私、私ほら人生経験豊富だ大人だからさ、やっぱあるわけですよ、たくさんの経験が、経験値があるわけで、それこそダイエットだってやって失敗したこともあったし、成功したこともあったし、そのなんかやりたくないけどやったこともあったし、やろうと思って頑張ったこともあって、いろいろなパターンは知ってるわけですよ。で、その禁煙そのものがそもそも楽しいと感じてないときに、それをなんとか楽しむ方法っていうのは、楽しさを見つけるのとは別の方法なのね。
そうなの？
そう、勉強が楽しいと思ったときって、勉強を楽しくする方法を見つけたのではなくて、勉強の楽しさに気づくことなんです。もうこの話は終わりかもしれない。
え、なんで？え、あ、そうなのね。
そう、だからそこじゃない何かだよね。なんか本当に、なんだろう、なんだろうね。だから本当そのもう僕が誰かだせ、そのだから同棲を始めるとかだよね。女と、ね、もうタバコを吸うのなんか忘れるぐらい四六時中熱いキスを交わすしたら、もう生きてるのが楽しくなっちゃうから、もうタバコなんて関係ないよ。せやろ、
ね、
せやろ、
う
ん、
そうね、
今僕普通のことしか言ってないね
普通かどうかは分からない。
なんで？
まあそれもまあ人によるんじゃない。
まあ、
うん、
まあまあまあまあ、そうですね、
うん
うん、でも僕はね、恋愛に関しても結構やっぱだから大好きだから、うん、恋愛もその生きてる楽しさの一つでもあると思ってますから、
うん、それはね、
だから、うん、そうそう、その恋愛していくのはいいかなって思いますけど、うん、まあ、恋愛はしいよって思ってできるもんじゃないからね、うん、やっぱだから、まあマッチングアプリくらいしかないよね、今始められることはね。
おやおや、なんか話がそっちに流れて
る。いやほら、だって平井さんもアプリを始めたっていう話から、うん、今回始まりましたから、
うん、
やっぱアプリかな、アプリしかないかな、やっぱりね。
アプリ違いじゃん
、うん、いやだけど、人生を少し楽しく豊かにするためにするアプリっていう括りでは一緒です。
大枠でね。
一緒です、一緒ですよ。
こじつけるな。
え？うん、別に何か思うことがあったら言ってもらって構わない
です。大丈夫です。
大丈夫なんかい。
大枠で
ね。いや、もう喋りたいことがあったら何でも喋って言えばいいと思いますけどね。今回の三色ドームはそろそろエンディングのお時間していいですか？
いいですよ。どうぞどうぞ。
じゃあエンディングのお時間とさせていただきたいと思います。
はい。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせて、
おや？
プロジェクトワンサイズのウェブサイトもぜひ時々思いついた頃にご覧ください。次回の配信は令和元年5月1日水曜日となっております。以上、今回のお相手も
そういう流れなのね。あ、
いや別に無理しなくていいですよ。
やろうとしたのに。
はい、どうぞ。
あ、平成も間もなく終わりますね。あ、令和になってもますます楽しいことをどんどんやっていきたいと思います。あんこ大好き声優平井正幸と、
ゴールデンウィーク明けにまた何か発表できるかな、できるといいな、和也浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さよなら、
バイバイ。
わかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、 自分らしくだなんて。